おはようございます。一言お祈りをします。天の父なる神様、あなたの皆をあがめて感謝いたします。今日もこのように聖書の御言葉を一緒に読み、神様について知ることができることを感謝します。聖書はこの天と地を作られた神様がご自分のことを私たちに紹介してくださるために書かれた書物です。今日も聖書を通してあなたのことを知ることができますように、そしてあなたのもとに立ち返り、あなたと共に生きることができますように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。はじめに暗唱聖句を皆さんでね、一回やりたいと思います。今このヨハネの3章16節を中心にやってますので、一緒にいきます。3、はい。神の救いの約束、ヨハネ3章16節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されて、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネ3章16節。アーメン。はい。先週から私たちは神様がどんなお方か、神は実にその一人子をお与えになったほどによ私たちを愛された。じゃあその神様はどんなお方かということを、この使徒の働きの17章のこのパウロがアテネでお話をしたところから、まあここは一番ある意味でその神はどういうことかというポイントが非常にまとまっているので、ここから読み始めました。先週はこの25節の24節の、この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。神はすべての人に命と息と万物とお与えになった方だからです、というところをやりました。聖書が紹介している聖書が、聖書を通して私たちにご自分を紹介してくださっている神は、この天と地を作られた作り主である神だということでした。先週も言いましたけど、人間が考えて作り出した神ではなくて、神が私たち人間を計画して作られたんだということです。で、今日はその、2つ目3つ目のポイントに、進みたいと思っていますけども、2つ目のポイント、今日は、この聖書が教えている神様は歴史を支配しておられる方だということと、このお方は私たちが知ることができるお方だというところを一緒に見ていきます。まあ、歴史を支配するお方というのはちょっと簡単に流そうと思っていますが、使徒の働きの17章の26節のところを見ると、神は一人の人からすべての国の人々を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの教会等をお定めになりましたと書いてます。つまり聖書の神はこの世界を始められて、初めに神が天と地を創造した、この世界を始められて、そしてこの世界の幕を下ろされる方なんだ、この世界の主だと言うんですね。そしてこの世界の歴史にやがて幕を引かれるときに、新しい天と新しい地を作られて、そこにイエス・キリストを信じる者を迎え入れてくださる。黙示録、ヨハネの黙示録21章の一節にこういう言葉が出てきます。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない、という言葉が出てきます。この歴史、この長い歴史の中で歴史に対するいろんな考え方があるんですね。ある考え方は、歴史っていうのはぐるぐると螺旋状にこう回っているという考え方。ある考え方は仏教の、まあ仏教自体の輪廻じゃないんですが、もともとインドの土俗の考え方ですけど、輪廻ね、こうぐるぐるぐるぐる、終わりもなければ始めもない、ぐるぐるぐるぐる回っているという考えです。聖書は明確に、初めに神が天と地を創造した。この世界には初めがある。そして、初めがあるから終わりがある。で、知性と、意思を持った方がこの世界を始めて、そしてやがてこの世界を終わらせる時が来るんだというんです。 ですから、まあよくこれ英語の掛け言葉でヒストリーというのはヒズストーリーで神の歴史だというふうな言葉をまあよく使うわけです。ここら辺でもやるとだいぶいろんな話になるので、今日は知ることができる方をたくさん言いたいので飛ばします。で、この方は単に歴史っていうこう長い長いスパンのものに計画を持っておられるだけじゃなくて、私たちの人生に計画を持っていらっしゃるんだというんですね。で、これ私の大好きなエレミア書29章、11節の言葉ですね。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだと、この旧約聖書のエレミア書でこのエレミアという預言者は神様の言葉を伝えました。この言葉が語られた時、イスラエルの人たちはバビロニアというところに捕囚に行っていた時なんです。まあ、だんだんだんだん捕囚に捕らえていた、国が滅びてしまうという中でこの聖書の言葉が語られました。そこでこの言葉を聞いている人たちの状況っていうのは、自分の国がダメになってしまう、自分の国がダメになってしまうということは自分の生活もダメになってしまう、自分の人生もダメになっちゃうだろうという暗い見通ししか立たない中で、エレミアはいや、神があなたのために備えている人生は災いじゃないんだ、確かに今目の前に見えることは災いに見えるかもしれない、でも神様はそのことを貫いて私たちに、あなた方に平安を与える計画、将来と希望を与える計画を用意してくれてるんだと、この預言者エレミアは意気消沈しているイスラエルのために語りかけたんです。神様は今日も私たちの人生のために将来と希望を与える計画を用意してくださっています。たとえ今目の前の状況がそう見えなかったとしても、神は将来と希望を与える計画を与えてくださって、これを信じることができたらなんと素晴らしいでしょう。そして二つ目にこうあるんですね。まあ、罪からの救いの計画、先ほどのヨハネ3章16節、私たちを神を信じない罪の人生から救い出して、そして私たちの人生を新しくして、そしてやがてこの世界が終わった時に神様の裁きを受けて滅びないで新しい天と地、まあ、それを単純に教会で天国って簡単に言っちゃいますけどね、そこにちゃんと行くことができるように備えてくださっていると言います。まあ、この2番のことはこれからじっくりありますから飛ばします。そして何よりも私たちがイエス・キリストを信じるときに、その人のために全てのことを益とする計画をスタートしてくださるんですね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますって書いてあります。もうこれもう教会で私が牧師にここに来てからもうおそらく前からいらっしゃる方はもう耳にタコができてるぐらい私は話してます。全てのことを働かせてっていうのは、協力するっていう言葉、手をつないで協力するっていう言葉を使ったんです。で、どういうことかというと、神様が良いことも悪いことも、まあ、どっちとも取れることも全部、その私たちの人生の要素の手を全部つながせて、そして益っていうのは、私が私の人生を見て一番いいと思うことじゃなくて、神様が私の人生を見て一番良いと思うことに導いてくださっています。で、もし先週読んだように神様が全能の神様で、この全世界を作られた本当に知性に満ちた素晴らしいお方だったら、どうですか、私が一生懸命考えて一番良いと思うことより神様が考えられた一番良いことの方がいいじゃないですか。それをしてくださるっていうんですね。で、ちょうどジグソーパズルのこう絵がはまっていくように、この私たちは人生のある時にはこうね、暗い黒い絵ばっかりはま、あのピースばっかりはまってるような感じがする時があります。でもそして明るいピースがはまってる、この全体が見えないところがあります。でも神様はその一つ一つのピースを用いて、私たちの人生に私たちが、あ、これでよかったんだと思える人生を用意してくださって 神はこういうお方だ。イエス・キリストを信じるときに、この神を信頼して生きることができる。なんと幸いでしょう。さて、こっちが今日の本題になりますけども、知ることができる神ということです。使徒の働きの17章の27節にこう書いてありました。これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら、神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられませんと書いてあります。聖書は、そもそも聖書は神様がご自分のことを私たちに知らせるために書かれた本なんですね。で、この聖書の神は私たちが知ることができる神だ。私たちが求めれば、この神様にたどり着いて、この方を知って、この方を信じて、この方と個人的な関係を持って生きることができるんだと書いてあります。このパウロがですね、アテネに行った時にですね、一番初めのところで、この22節からのところでこう言うんですね。そこでパウロは、アレオパゴスの真ん中に立っていた。アテネの人たち、あらゆる点から見て、私はあなた方を宗教心に厚い方々だと見ております。私が道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょうというふうに始めるんですね。アテネという町は、当時の記録の中で、あなた方はアテネの町に来ると、人間に会うよりも神々に会うことの方が多いだろうというふうな記録が残っているそうです。もう至るところに、この神を祀る、まあ、日本流に言うと祠、あるいは石像みたいなものがあった町だったそうですね。で、日本もですね、実は日本全国のコンビニの数よりも、神々の祠や石像の方が多い。そうなんです。で、特に関東とか、まあ、甲信越、あるいは東北の方で、こう町のところにこう置かれている祠、あるいは石像っていうのは、まあ、道祖神と呼ばれているものとか、あとは馬頭観音って言いますね。馬頭観音って人はあの悪口言ってた、あの、けなし倒すわけじゃないですけどね、馬頭観音っていうのはね、こう、祀られてるわけです。ところが私、昔、高知に6年住んだときにですね、高知の町の中に、どんなものが祀られてるんだろうと思って、あるとき、まあ、トラクターアイフしながらいろんなところで興味を持って見てました。そしたらこう石の祠がある。で、その辺にいる人にこれは何ですかって聞いてもわかります。で、探求心旺盛ですから、どっかに何か書いてあるだろうと思って、石をこう試す、すがりつ見るわけですよ。そうすると後ろのところにちゃんと刻印が書いてある。コンピラ大権現って書いてある。コンピラ大権現って書いてある。あの有名な、あの香川にあるコンピラさん。3点つけていいのか。そのコンピラが祀られる。まあ、さすが四国だなと思いましたね。皆さんはコンピラ大権現っていうのはもともとどういう神だかご存知でしょうか。知らないですね。で、日本人はまさしく知らない神を拝んでるんですよね。私たちはアテネの人たちと同じです。コンピラっていうのはもともとクンビーラっていう言葉で、これはあのガンジス川にいた、川のワニなんです。ワニを拝んでるんです。ワニ食った方がうまいんじゃないかと思うんですけど、ワニを拝んでるんですね。で、このクンビーラっていうのは確か、ヒンズーだかバラモンの神ですけども、それが仏教の中にこう取り入れられていったわけです。で、コンピラさん、コンピラ大権現っていうのも、もともと神社と仏教の両方のこう、の要素を兼ね備えたような場所なんですね。で、そのワニの神だっていうことから、この神は、海の神とか雨乞いの神として祀られるようになったんです。今平清盛やってますけども、これから多分もしかしたら出てくるかもしれない。海戦の場面とかいろんなところでもしかしたらコンピラ大権現っていう旗がね出てくる可能性がありますから、もし平清盛見てらっしゃる方がいたら、海戦とかの場面になったら注意してみてください。出てくる可能性かなりあります。で、雨乞いの神と同時に、まあ、その海の神と同時に雨乞いの神なので、私が高知の市内でいろんなところを歩き回って見た時に分かったことはですね、 田んぼの隅にその祠が置いたんですね。田んぼの隅にその祠が。どういうことかって、雨がたくさん降って、ね、たくさんそのお米ができるようにということで、このこんぴらさんが、田んぼの隅に置かれて。で、例えば、日本もそういうことです。日本人の宗教観はどんなものでしょうか。それはですね、誰を拝むか、何を拝むかっていうのは大して大切じゃないですね。むしろ、その何かを拝んでいる自分に満足したり安心したりするんです。何かを拝んでいる自分に喜びを感じるんです。だから拝んでいる対象が誰かっていうのはあんまり問題じゃないっていうのが日本人の、まあ、持っている宗教観の一つだと思います。私も昔そういう人間でした。これも今平の清盛に出てきますけど、西行法師、ね、佐藤常清、常清だとね。で、彼が作ったと言われている、まあ、和歌があるんですね。何事のおわしますかは知らねえども、かたじけなさに涙こぼるっていう和歌があるんです。で、これまさしく日本人の宗教観を表した、この和歌なんです。誰がいるかわかんないけど、拝むっていうことでも本当にありがたいなと思うっていうことなんですよ。私かつて日本を代表するとある大きな神社に、牧師仲間を連れて行きました。その神社のお勉強に連れて行きました。で、まあ、参道をずっと歩いていって、まあ、その拝殿のところにもなってますか、バリケードみたいになってて、そこに一人の衛士さんが、ね、このガードマンの衛士さんがいらっしゃいました。で、私の友達のエース、その友達がですね、そのエースさんに、すいません、エースさん、ここはどういう神様をお祭りしてるんですかって聞いたんですね。そうすると、そのエースさんがですね、本当に真面目な、本当にいい方だと思うんですけど、ふかふかと頭を下げて、大変申し訳ありません。私はここの神様にお会いしたことがないので、どういう方かわからないんです。申し訳ありません。私は仕事で、ここで人々は混乱しないように、お守りしているだけなので、ぜひそういうことは社務所に行って聞いてくださいと言われた。で、私は大変素直で素晴らしいから、ありがとうございましたで、社務所に行きました。まあ、ここはとある日本で大変有名な神を祀っている神社なんです。私たちは知らないで拝んでいる。これ人間関係に例えてみましょう。本当に親しくする人と相手何にも知らないで、どうですか？付き合ったり生きていくことができますか？まあ、インターネットの世界っていうのは、そういう世界がありますよね。まあ、私はインターネットを使ってても全く知らない人とは、全然もうコミュニケーション取らないですけども、まあ、若い人たちだと、全然知らない人と自分の身の上話をしたり、かなりいろんなことを話して、まあ、気をつけないとそれが犯罪に結びつくようなこともあるでしょう。相手がどういう人物か知らないっていうことは、やっぱり非常に危険な部分がある。で、聖書は聖書の神は知ることができる方だというんです。じゃあどんなふうに知ることができるかというと、4つのことを通して私たちはこの神を知ることができると言っています。一つは、この神が作られた自然を通してです。私たち日本人はこの自然の素晴らしさに驚きます。自然って素晴らしいとかですね、自然って綺麗だって言いますね。私高知に6年間住んでですね、自然に対して持ってる気持ちが、自然は怖い怖い。何回か自然の姿で、まあ、死に損なったことはないですけど、ちょっと身の危険を感じたことが何回かありました。まあ、自然は荒い、非常に自然は荒い、怖いと、そういう意識も持ってます。でも多くの人は、まあ、自然は素晴らしい、美しいと同時にその自然を拝みますよね。例えば関東だと雨乞いの神様といったら有名なのは、大山にある阿夫利神社というのがありますね。雨乞いの神が祀ってありますよね。で、例えば、奈良の飛鳥に行くと三輪山っていうのは、この三輪神社っていうのは拝殿がなくて鳥居だけ立っているわけです。で、それは三輪山を神として祀っているわけですね。で、私たち日本人は自然の素晴らしさに驚いて自然を拝むんですが、 その自然を作ったのは誰かということは考えないわけです。で、西洋の多くの科学者たちは、特に例えばガリレオとかケプラーとかニュートンとかいろんな人たちは、この自然は第二の聖書だっていうふうに彼らは言いました。神が作られたこの自然を見るときに、私たちはこの自然を通して、完全ではないけれど、この世界を作った作り主の存在を知ることができるんだと彼らは言ったんですね。あと神の絵の具箱っていうの書いてありますけども、この周りにですね、咲いてる花たくさん見てもですね、もう実にいろんな色が混ざってますよね。水彩画サークルに出るようになって、花のところに色をつけるときに学んだことの一つ、一番初めは思いっきり薄い黄色から塗る、赤とか紫に見えてもそこにほとんどと言っていいぐらい黄色が入ってる、薄い黄色が入ってる、そこからこう塗っていくっていうことを学んで、ああと思って花を見てみると、確かに花の色は移りにけりないたずらになんですけども、いろんな色がこう入っている、まさしく神様の絵の具箱ですよ。聖書はこう言います。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。詩編19編1節。そして、神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのですって書いてあります。大体男の子のは小学生の時に大体1回は読んでる昆虫学者のファーブルは、こんな言葉を残してますね。私は神を信じるなどといううかつなことはしていません。私は神を見ているのです。つまり彼は昆虫学者として昆虫を本当に細かく勉強研究していくと、それを作られた神がどんな素晴らしい方かっていうのを、昆虫を通して私は神を見ているんです。ここにフンコロガシというエジプトの有名なスカラベって出てます。これファーブルの昆虫記見ると一番初めに出てくるのはこの動物の特性から始まってね。ですからちょっとこれを入れてみました。で、ここも私はもっとたくさん話したい誘惑に行かれるんですけど、ちょっと押さえておきます。でもとにかく私たちはこの自然を見るときに、神、本当に知性を持った素晴らしい知性を持った神がこの世界をきちっとしたシステムとして作られているっていうことを知ることができるんです。私中学から高校時代、平屋に住んでましたけど、家の外壁というか、フェンスからよじ登って、肩に天体望遠鏡を担いで、しょっちゅう屋根に登って星を見てました。当時神なんかいないと、この世界は偶然だとずっと教えられてましたから、そう思ってました。でも季節季節でずっと星を見ているときに、そして星の動きやなんかを高校に入って勉強していくときに、自分の中では本当に偶然でこれだけ緻密な精巧な動きができるんだろうかという疑問をずっと持っていたんです。そして高校2年生の冬に初めて聖書に触れて、高校時代のそのクリスチャンの先生から、聖書は旧約聖書の創世記から、わからないとこは分からないとこは読み流していいから、とにかく創世記の一章一節から最後まで読めと言われて、聖書を買って自分で聖書を開いたときに、一番初めにぶつかったことは、初めに神が天と地を創造したということでした。衝撃的でしたね。そして私は自分の理屈からすると、もし聖書が書いてある通りに本当にこの世界を作った神がいるならば、私の疑問は全部解けると思って、本当かどうかと思ってこの聖書をずっと読んできました。さらに、二つ目、両親を通してってお父さんとお母さんじゃありません。私たちの心に書き込まれている両親という尺度です。例えば、旧約聖書の、出エジプト記にモーセの十戒が出てきます。十の戒めの中の五番目から十番目の戒めは、人間関係についての戒めを神様が教えてくれました。そこには例えば、父と母を病え、 殺してはならない、姦淫してはならない、偽証してはならない、盗んではならない、むさぼってはならない、まあ、むさぼってはならないというのは他の人のものを取っちゃいけない、ね、まあ、自分のもので満足しなさいということです。でこういうことを神様は私たちに教えてくださったんですが、聖書を全く読んだことがない人であっても、その人の心の中にはこの一つ一つは程度の差こそあれ書き込まれているんです。ですからこのローマ人の手紙というところでパウロはこの律法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示していますって書いたんですね。つまり聖書一度も読んだことがない人でも清い神様が働いているルールの原則的なことはどんな人の心にも書き込まれているんだ。もちろんこの良心が麻痺してしまう、ちょっと尺度が違うということはあります。でもほぼ、まあ、ここはですね、ぜひいつか文化人類学をやったリギア先生にですね、専門家ですから、いつかそういう話をしていただくと、このいろんな国のそういう道徳的な尺度が違っても先生の方が専門家ですからね、聞かれるといいと思いますけども、でも私たちの心には完全ではないけれど良心、ルールが書き込まれているんだ。でこれは偶然なのかと考えてください。もう一つ、聖書を通してです。当たり前なんですが、聖書は神様がご自分のことを紹介している書物ですから、私たちが聖書を読むときに神様がどういうお方かということを私たちはだんだんと知っていくことができます。特にこの聖書が紹介している救い主イエス・キリストというお方の、この聖書に書いている、まあ、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4つの新約聖書に福音書がありますよね。この福音書を読むと、この神がどういうお方かということが分かります。このイエス様の弟子だったヨハネはこんなことを言いました。いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神、このイエス・キリストが神を解き明かされたのであるって書いてあります。ですからまだあまり聖書を読んだことがなくて、この神様のことを知りたいと思う方は、まあ、多少言いますけど分かんないところはちょっと横に置いといていいので、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネっていう4つの福音書をとりあえずマタイの福音書から読み通してみてください。で読むときにイエス様ってどういうお方なのか、神様ってどういうお方と、とにかく聖書がどう言ってるかという、まあ、データを、それに対して自分がどう思うかっていうのをちょっと横に置いといて、まず神様はどういうお方かってデータをですね、収集してみてください。そうすると神がどういうお方かっていうことはだんだん分かってきます。そして最後のポイントは祈りを通してです。これは個人的な体験です。祈りを通してです。聖書はこの神様は人格を持っておられて、私たちとコミュニケーションができるお方だと言っているので、このお方に私たちが語りかけるときに、このお方が私たちに返事をしてくれる、答えてくれる。もちろん物理的に耳に聞こえるってことじゃないですね。私たちの心に語りかけてください。エレミア書33章2節にこうありますね。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、まあ、この後続くんですけども、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答えよ。で、私はいつも入門の学びをしたりするときに、もしこの方のことをまだ知らないで、この聖書の神様のことを知りたいと思ったら、ぜひ毎日ここに書かれている3つのお祈りをしてみてくださいとお勧めします。1つ目のお祈りはこういう祈りですね。天の神様、あなたの存在を知ることができるように教えてください。天の神様、あなたの存在を、まあ、これ信じるって書いてますね。知ることができるように教えてください。本当に神がいるって知ることができるように教えてます。二つ目は、天のお父様、私があなたを離れた罪人であることを教えてください。まあ、これは祈るのにちょっと勇気がいるんですけど、教えてくださいって言うと、お前は本当に神から離れた罪人だよって教えられちゃうので、これはなかなか勇気がいりますが、でもぜひ祈ってみてください。天のお父様、私があなたを離れた罪人であることを教えてください。そして3つ目に、天のお父様、私がイエス様を信じて救われるように祈ってください、導いてくださいって祈ってください。あなたの人生の中でいろんな出来事を通してこの3つに必ず答えてくださいます。さて今日は話をまとめて終わりたいと思います。今日は、この神は歴史を支配しておられる神だ。 神様は私たちのこの世界の歴史を支配しているだけじゃなくて、私たちの人生に計画を持っておられる方だ。その計画は災いじゃなくて、平安と将来と希望を与える計画なんだ。そして私たちの人生に起こってくるさまざまなことを働かせて、一番良いことをしてくださる方なんだ。そしてこの聖書の神様は、私たちはこの自然を見たり、あるいは聖書を通して、祈りを通して、知ることができる神様なんだ、ということです。ぜひ、この一週間、この神様ということを知ることができる、そういう一週間になりますよ。お祈りをして終わりましょう。天の父なる神様、あなたは私たちがお祈りするときに、私たちのお祈りにちゃんと答えてくださいます。また私たちが聖書を読むときに、ご自分がどんなお方かを私たちに教えてくださいます。またこの私たちが囲まれているさまざまな自然を通して、神様がどんなに事細かにこの自然を作っておられるか、その神様が私たちをどんなに事細かに心配をし愛してくださっているかを知ることができます。ありがとうございます。どうぞこの1週間、私たちの人生にはさまざまなことが起こると思いますが、その中であなたのことを知ることができるように、あなたを知ってあなたに頼って生きることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。